なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は5月の8日水曜日でございます。皆さん元気ですか？ねえ、いきなりって思うかもしれないんですけど、ちょうどね、暦通りだと、カレンダー通りだとね、皆様ゴールデンウィークが明けたばかりで、大空くなんですけれども、仕事がね、この休みの間にたまりにたまってしまった仕事に追われてたりとかね、もう結構ね、休みが続いた後の仕事ってただでさえもしんどいじゃないですか。なので結構ね、お忙しくされてる方多いんじゃないかなって思ったのでね、皆さん元気ですかって、言わせていただきました。私はというと、まあ、相変わらず元気です。はい、元気なんですけど、結構ね、4月がね、何か大きな出来事があったわけではないんですけど、なんとなく気持ち的にね、ちょっとすっきりしない日が続いていて、まあ自分のね、今後の活動だったりとか、コロナ禍以前とコロナ禍になってからのギャップだったりとか、どんな風にこの先ね、活動していくのかっていうので、すごく悩みに悩んで過ごした1ヶ月だったなっていう風に感じてます。どんなにね、悩んだとしてもやるしかないんですけどね、やるしかないんですけど、やっぱりね、気持ち的にちょっとね、落ち込み気味だったり停滞気味だと、気持ち的にこう晴れやかにならなくって、頑張れるものも頑張れなくなったりする時もあるじゃないですかね。5月もね、よく5月病とかっていう言葉があるように、皆さんもきっとね、今がまさにね、しんどいよっていう方も多いんじゃないかなって思ったので、このね、30分間が皆さんにとってね、こう元気づけ、明日からも頑張るぞっていうようなね、パワーが注入できたらいいなって、そんな風に思います。で、私はというと、まあ、そんな中ね、久しぶりに占いに行ってきたんですよ。で、占いの先生にね、今こういうことで悩んでてとかっていう話をして、まあ、占いってね、信じるも信じないも自分次第だと思うんですよ。もう運命っていうかね、全てがその通りに行くわけではないんですけど、あくまでも一つの考え方として、相談をするみたいなね、感じでいろいろと話をしたんですけど、それからね、なんとなく気持ちがちょっと晴れやかな感じで、またね、頑張ってみようっていう風に思えたんですけれども、何かあったわけじゃないですかね、皆さんね。ただこう人生において、人生においてっていうとね、すごく大きく感じてしまうんですけど、自分の中で見直す時期って必ずあると思うんですよ。今のままでいいのかなとか、この先どういう風に頑張ったらいいかなとか、きっとね、皆さんにもあるんじゃないかなって思うんですけど、おそらく私はね、自分自身が成長するための大事なね、期間だったんじゃないかなっていう風に今はね、捉えております。そんな私なんですけれども、先日大好きないきものがかりさんのね、コンサートに行ってまいりました。すごい久しぶりにね、ライブにね、こうどっちかというと、ほら、私はいつもライブをやる側じゃないですか。今年の1月にね、名古屋で大きなワンマンライブを開催しましたし、どっちかというと皆さんに楽しんでいただくパフォーマンスをする側の立ち位置なんですけど、やっぱり私にもね、こう推しというものがありましてね、推しというか、まあ、ずっとね、デビュー当時からいきものがかりさんは好きでね、聞いてるんですけれども、久しぶりにね、ライブに行ってきて、そう、ライブの会場がホールだったんですよ。で、ホールだからボーカルのね、吉岡清さんの声がまたすごくね、素晴らしく響くわけですよ。で、 そのねライブを見た時に思ったことがあって、私このラジオの中でもねお話ししたことがあるかもしれないんですけれども、もともと音楽のね学校に進むためのオーディション、もともとね私ね受かったらデビューできると思って受けたオーディションだったんですけど、ちゃんとねよく見てなくて、釧路に住んでた時にその学校にね入学するための資格を得るオーディションに受けたんですよ。で、受かりまして、ありがたいことに。で受かったから今ここにいるんですけど、それに、受けた時の第一審査に選んだのがこのね生き物がかりさんの茜色の約束っていう曲だったんですよ。この曲を歌って、二次審査に進むことができて、で二次審査がね書類審査だったりとか、あとはねなんかパフォーマンスの審査があったりだったんですけど、それが札幌であって、それも受かりまして、で最終的にね東京に来て最終オーディションを受けたんですけど、それも受かりまして、面接だったのかな最終オーディションはね。でありがたいことに受かりまして、で私デビューできちゃうのって思ったら、そうではなく音楽の学校にね入学できますよっていうね権利を得て入学したんですけど、そのきっかけになったのがね生き物がかりさんの曲っていうのもあって、すごくね思い出のある曲。さらに、その学校に1年間だけ通ってたんですが、その学校に通ってる間にも自分の大好きなねアーティストさんのパフォーマンスを真似てみようっていう会があって、その授業の一環で私は同じく生き物がかりさんの気まぐれのマンティックをね、気まぐれのマンティックのライブ映像を完コピしてみんなの前でパフォーマンスをするっていうねことをやったんですよ。自分の中でももともとねギターをね弾いてなかったんで、ギター弾き語りではなかったので、自分で曲を作るってなった時に、あ生き物がかりさんみたいな曲を作りたいって思って生まれたのがこのね、ジンギスカンパイのエンディングに使っている住まいの私らしくいるためにっていう曲がそうなんですよ。なんかね生き物がかりさんっぽくないですか、なんとなくね、そんなイメージでね作った、私にとってはね2作品目だったかな。一番最初に作ったのがメイクマイウェイだったんでね。で、そんなね生き物がかりさんは本当に私の音楽活動をする上でもう欠かすことのできない存在なんですけど、久しぶりにねライブを見てもねめちゃくちゃ感動しましたね。すごくね元気ももらったし、みんなで一緒にねみんなと一緒に歌いましょう、みんなで歌いましょうかなっていうツアーのタイトルがついてたので、その名の通り今コロナ禍の時ってさ声を出すことが禁止されてたじゃないですか。だから久しぶりにこうみんなでねマスクなしで、合唱っていうかねみんなで一緒に歌ったのにすごく私は感動してしまって、涙がねやっぱ出ましたね。だから私が今ね行っているワンマンライブの時にこんな感じでねどうしたらみんなに楽しんでいただけるだろうっていうのを常に考えながらね曲をセットリストを組んだりとか、あとちょっとサプライズ的なことをね導入してみたりとかっていうことをやってるんですけど、やっぱりね改めて思いました。なんかねその私のライブの構成だったりとかそういうのも全部含めて生き物がかりさんをすごくねこう尊敬してるんだなって思った。でちょっとね忘れかけていた夢、これねさっき言ったように占いに行った時に占いの、ね、先生に言われたんですよ。ちょっと喝を入れられました。私あなたねって現実見すぎよって言われたの現実見すぎて自分の本当にやりたい夢とか封印してるでしょって。で私はあの紅白歌合戦とかね、そういったものに出れる器じゃないなってどこかでちょっと蓋をしてたところがあって、で、私は紅白を目指してるとかっていうわけじゃないんですけどって言った瞬間にね先生にね、あなたね本当にそう思ってるって、音楽をやってく上で紅白目指さないなんてありえないでしょって言われて、すごいねこう目を覚まさせられたというか、目指しなさいよって言われたのよやるんだったら目指しなさいよって言われて、現実見てるんじゃないよってね、すごいね先生に喝を入れられまして、でね生き物がかりさんのライブ見た時に、まあ、紅白うんぬんかんぬんじゃなくって、やっぱり生き物がかりさんと同じステージに立ちたいって思った、改めて。だからやっぱね現実見ちゃうとね、あやっぱ厳しいなってね、デビューっていうかその上京してきた時の気持ちを思い出しなさいって言われて、上京してきた時はやっぱりねそういうの目指してたんじゃないのって言われてハッとしたんだよね。 で、いきものがかりさんのライブを見たときに、あ、同じステージで歌いたい、立ちたいって、すごいそんな気持ちをね、また再びね、こう心にこう火がぶわっとついたというか、そっか、私はね、ここのステージに立ちたいって思ってる気持ちがあるんだって思って、だからちょっとね、すごくね、刺激のある、私にとってもね、また頑張ろうって思わせてくれる、そんな、素敵なね、貴重な時間になりました。ということでね、あの、音楽を続けていく上で、私はね、本当に情熱大陸みたいなね、そういうドキュメンタリー番組に出て自分の生き様をっていうことは日頃から言ってたんですけど、シンガーソングライターとしてどういうステージに立ちたいのかっていうところは、どこかね、もう現実を見た時に厳しいなって、思って封印してたところもあったのかなってね、ちょっと反省しました。ということでちょっと熱く語ってしまったんですが、そんなところから後半にまたね、テーマが続いていくんですけれども、まずはここで一曲歌をね、お届けしたいなと思います。阿部静香で、たとえ完璧じゃなくても聴いてください。ですから、たとえ完璧じゃなくても続けてみていいですか。認められなくても怖くなったとしても、自分だけは、自分だけは味方でいてあげよう。短所ばかり目につく日々、そんな毎日だけど私強くなるから、阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で、たとえ完璧じゃなくてもお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。前半では、生き物係さんのライブに行った話だったりとか、あと占いをね、受けてきての、私のね、その4月がね、ずっとモヤモヤしてたところがあったので、その気持ちがね、ちょっと晴れて前向きになったよっていうね、話をさせていただいたんですけれども、後半週替わりでね、いろんなトークをお届けしてるんですけれども、今回ですね、テーマがこんな暮らしをしてみたいっていうね、テーマにしてみたんですよ。で、これね、先ほども言ったんですけど、今回このテーマにした理由がですね、やっぱり皆さん理想と現実ってあるじゃないですか。で、夢とか、理想が、自分の中で理想があったとしても、どうしてもね、現実を見てしまった時に立ち止まっちゃう方って、私だけじゃないと思うんですよ。今現在にこうだからこれができないとかっていう風に、それがどこかね、こう自分の行動にブレーキをかけてしまったりして、私はね、そんなつもりなかったんですよ。全くそんなつもりはなかったんですけど、今回占い師さんに言われたことと、生き物係さんのね、ライブを見たことによってハッとしたね、あ、現実確かに見てたわって。まあでもね、言われましたよ。やっぱりね、その占い師さんにも言われたんですけど、現実を見なさすぎるのもやっぱり良くないと思うし、お金がね、やっぱりないと生活ができなくて、私の場合はね、北海道に帰んなきゃいけなくなっちゃうんでね、やっぱりね、こう厳しいところもたくさんあるし、現実を見なきゃいけないシチュエーションももちろんある。でもそういうこととかを全部なしにして、全部抜きにした時に、皆さんがね、自分自身がどんな暮らしをしてみたいのかなと。なので、あえて現実を見ないあえて現実を見ずに、皆さんの理想をね、ちょっとぜひ聞いてみたいなって思ったので、今回のこのテーマにしてみました。 まあ私はね、もうここまでのね話を聞いてたらなんとなくわかると思うんですけど、やっぱりねコロナ禍を経験して、もうねコロナ前と今だと全然違うじゃないですか。物価が値上がりしたりとかっていうのもね、そういった現実を見ちゃうと、やっぱりねツアーとかどんどんあちこち行きたいっていう気持ちはあっても、なかなかそれがねできなかったりして、それがねこうブレーキかかっちゃってるところもあるんですよね。だからこんな暮らしをしてみたい、まさにね毎日のように旅をしながらねあちこち行って、その旅先のね美味しいもの食べたりとかして、それをみんなに伝えていって、みんなでやっぱね楽しく毎日ツアーとかねできたら最高だなっていつも思ってますね。やっぱりね宿泊一つにしてもね、ホテル取るにしても、あーなんかね厳しいなと思ったりとかしちゃうところもあるんですけど、何にも気にしなくていいんだったら移動も全部新幹線使いたいよねね、そんな理想ですわ。本当にそんなね暮らししてみたいですよね。やっぱりね音楽はねもう私の中ではもう切っても切っても切れない、なんだ、日本語がうまくないけど、もう絶対ねこの先も切り離せない存在、大事な存在だと思うので、音楽をねやめるっていう選択肢がやっぱり見つからないので、やるしかないんですけど、そんな中でねもう毎日歌ってね暮らしていけたらもう最高だなってすごくね思いました。はい、ということで皆さんからのメッセージ、読んでいきたいと思います。まずはですね、くしののハートマちゃんからありがとうございます。今週のテーマは、もしもお金や仕事などネックなことがなければこんな生活をしてみたい、美味しいものを食べたい、贅沢をしてみたい、日本や世界中を旅行してみたいなどなど、いろいろ想像してみました。穏やかで健康的な毎日を過ごせたら幸せかもしれません。世界中の皆さんが安心して穏やかに生活ができて健康的に過ごせたらいいですね。阿部静香さんの歌、幸せの答え、いい歌ですね、ということでね。そう、あのちょうどね先週の放送でもねちょっと触れたかもしれないんですけれども、本当にね何気ない日常、何でもない日常の中でね健康で美味しいものが食べれて、もうそれだけで本当に幸せなのかなって思うこともあります。でもそんな風に思えるのはやっぱり皆さんがね一生懸命頑張ってるからこそね、まさに今ねお仕事されてる皆様、このラジオをね聞いてくれてる皆さんの中でね、あーなんかね今日一日頑張った、よしこの後美味しいものでも食べよう、たまには贅沢しよう、そんなのもねありじゃないかなって思いますよね。自分へのご褒美すごく大事だと思います。ハートマちゃんありがとうございます。続きまして、静岡の山丸さんです。ありがとうございます。憧れの暮らしは、そこそこ貯金があったら仕事をセミリタイアして、ライブを見に行ったりツーリングで旅に出る暮らしがしたいです。家にはバイクガレージを作りたいです。スケジュール帳にはライブやツーリングイベントの予定をいっぱい記したいです。時々はアルバイトもして張りのある生活がしたいです、ということでね。素敵です。とても山本さんもね今もすごくアクティブにね生活されてると思うんですけれども、やっぱりねいつか仕事をねこうリタイアする日が来たら、やっぱりねこういう暮らししてみたいなっていうのはありますよね。私のねお父さん、義理のお父さんなんですけれども、仕事リタイアして、住み慣れた土地を離れて今釧路でねお母さんと、そして妹とおじいちゃんおばあちゃん、そしてワンちゃんたちと一緒に暮らしてるんですけど、やっぱりねこうリタイアしたら住まいをね変えるっていうのも一つかもしれない、住む土地を変えるっていうのもね一つかもしれないんですけど、やっぱりね自分の今まで仕事とかがあってねなかなかできなかったこと、どんどんどんどんやっていけたらね最高ですよね。山丸さんありがとうございます。そして串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。先日アメリカドジャースの大谷翔平くんがハワイに別荘を建設するというニュースがありました。広大な土地に別荘はもちろんのこと、野球の練習スペースも合わせて建設するということで、凡人には羨ましい限り。おいらも昔から海外で暮らしてみたいという夢はありました。比較的豊かな自然が多い都市、オーストラリアのシドニーやアメリカの西海岸あたりでのんびり海を見ながらとか、そして浜田省吾さんのマネーという歌の歌詞にある純白のメルセデス、プール付きのマンション、最高の女とベッドでドンペリニョン、このアメリカナイズ的な世界観に憧れたものでした。今の夢としては比較的都会に近い田舎に大豪邸を建てて、防音の音楽スタジオを作って音楽に没頭したい、 そして全国から集まるシータンのファンのみんなと皆さんと、その家で楽しく宴会ができたらいいな。まあ現実的にはそんなお金はないですけどね。でも夢があるからこそ人は生きていける。そう前向きに考えて頑張っていきます、ということでね。そうなのよ、本当にね、やりたいことたくさんあるね。現実を見ちゃうとね、あれもできないこれもできない、それをね達成するためにはどうしたらいいかっていうところまでね、どうしても行き着かないうちに諦めちゃうんですよね。いやそうなの、私も本当にそうね。一度しかない人生だからって言ってもやっぱり現実を見てしまうとね、厳しいなってブレーキをかけざるを得ないところもあるのかなと思うんですけれども、やっぱりね夢はでかくだよね。そう、あれもできないこれもできない、そんな人生つまんないもんねひろちゃんちょっとでもねその夢に近づけるように。でも音楽スタジオを作ってとかね、防音、今私は防音にねありがたいことに住めてはいるんですけれども、なんかね自分の中の理想をねちょっとでもね現実と理想の差を埋めていけたらねいいなって。共に頑張っていきましょうひろちゃんね。みんなで集まってワイワイすることはねどこでもできますからね、楽しくいきましょう。それでは最後に、岐阜県の感激さんからのメッセージです。ありがとうございます。理想な暮らしは時間に追われない暮らしがいいですね。休日は何かに没頭できるようなことをしてのんびりもしたいもんですね。住む場所の環境も大事かな。山里にあるログハウスに住んで、しかもログハウスから富士山が見えて富士山パワーをもらえたら最高でしょうね、ということでね。そう、時間に追われるっていうのはね本当に苦しいよねねえ、なんかね提出期限があったりとか、常にやっぱりねこう社会人になると時間を気にしなきゃいけない、まあ、当然のことではあると思うんですけど、時間にね追われてばかりだとねすごく心が苦しくなってしまうので、やっぱりね時間に追われない暮らしっていうのはすごくいいですよね。もうね目覚ましかけない日って最高だもんね。もう目覚ましをねにとらわれることなく、もう自分の起きたい時に起きる、好きなだけ寝るね、のんびり過ごせたら最高でしょうね。緑が豊かな環境の中でね、すごく共感です。感激ちゃんね、ありがとうございます。いつかねこうやっぱりね若いうちは都会に住みたいけど、年を重ねるにあたってどんどんねそういう自然豊かな環境に住みたいって方やっぱり多いですよね。私もね自分が年を取った時の暮らしっていうのは想像つかないんですけど、とりあえずねカラオケは通ってるでしょうねおそらくねということで、今日はですね皆さんからの理想の暮らしちょっとねお聞きしたんですけれども、いいですね、なんか夢を語る時ってなんかいいよね、生き生きするよね、すごく楽しかったです。ありがとうございます。ということで、ここで一曲、ちょうどね今バックの BGM にもなってるんですけれども、せっかくハートマちゃんがね、幸せの答えいい歌ですねって言ってくれたので、この幸せの答えを流してみたいなと思います。皆さんにとって幸せって何なんだろう、そんな風にね考えながら思いながら聞いていただけたらと思います。阿部静香で幸せの答え聞いてください。
いつもの帰り道、何も変わりやしない普通の日々、ああ笑ってるこの瞬間も、泣いてる人もいるよね。不思議だ、幸せってなんだろう、深すぎてわからないけど、お金なんて持ってないよ、 しもできないよ。でも私には味方がいる。きっとそれが答え。
静香のジンギース乾杯。阿部静香で幸せの答えをお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。今週末5月の11日の土曜日はすごく久しぶりに静岡県に歌いに行かせていただきます。ピアノ弾き語りシンガーソングライター浅葉由紀さんの地元藤枝市にあります、駅北ポットさんにて、ライブがございます。ぜひですね、静岡に行くのすごい久しぶりなんでね、ぜひ、たくさんの方に、ね、お会いできたら嬉しく思います。そしてその翌日5月の12日の日曜日なんですけれども、この日はですね5年ぶりの再始動ということで、名古屋の栄南音楽祭がございます。すごいね、久しぶりにね街中にこう音楽があふれるということで私もすごく楽しみなんですけれども、この日私はですね2ステージ予定をさせていただいておりまして、まずは午前11時からパルコ西館前、そして夕方の4時から、名古屋駅前のね奈々ちゃん人形のねところでのストリートとなっております。観覧無料なのでぜひ多くの方にねお集まりいただけたら嬉しいなと思います。そして5月の19日の日曜日、この日はですねこれまた久しぶりに新潟に歌いに行かせていただきます。新潟のイオン新潟西店で開催されますアコフェスということで、アコースティックな、ね、音楽がたくさん楽しめるこちらも観覧無料のイベントとなっております。そして5月の23日からは北海道ツアーが始まります。5月の23日の木曜日、札幌ライブバーバノスさん、5月24日金曜日串田アコースティックカフェほぼさん、そして5月25日串野チューリップ&花フェア、そして串野から戻ってきての5月の26日の日曜日、東京の八王子のアートムーチョというね野外のイベントに出演が決まっております。そして5月の29日の水曜日、こちらは再び名古屋に来ましたハートランドさんということになっております。ぜひですねライブ情報をご確認の上遊びにいらしてください。よろしくお願いします。それでは今週の最後の最後に噛みましたよ皆さん。今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるため
笑顔でいて